朝のシーンを描くことを考えてみましょうか。
朝のシーン？
そう、朝のシーン。ナレーション入りの場合、朝になったという情報を含んだセリフをキャラクターに言わせれば、それでリスナーにはわかりますけど、藤沢くんのラジオドラマではあえてそうしない。だから例えば朝とわかるような音や会話でわからせる。
朝とわかるような音や会話、もうちょっと具体的に。
例えばスズメがチュンチュン泣いている音、新聞配達のバイクの音を入れるとか。
おお、なるほど。
会話ならキャラクターがおはようとか、パパ朝食の時くらい新聞読むのやめてとか。もちろんナレーション入りの場合もこういう工夫はありですけど、なくてもいい。
なるほど。
藤沢くんのようなシナリオではリスナーの想像力に判断を委ねる部分が必然的に多くなると言ってもいいかもしれませんね。
おお、するってナレーションを入れる方が簡単だということ？
ナレーションはナレーションで難しいです。説明っぽくなく自然な内容で語らせるのは至難の業です。正直私は苦手です。
映画やラジオでみっちり鍛え上げてこられた栗原さんだから書けるのかもしれませんね。
まさに王道のラジオドラマ
ってことは、藤沢くんのスタイルは
ラジオドラマの脚本としてはアリューですね。
でも雅代さん言ってたわよ、藤沢くんのような脚本書いてみたいけど難しくてって。
そんな滅相もない、やめてくださいよ。
いや本当だって。
はい、どうぞ師匠。話ずれちゃうけど、栗原さんとベロニカってひょっとして知り合いなの？
あ、バレちゃいました。
やっぱり。
知り合いなんですか？
雅代さんから了解いただいてるからお話ししますとね、雅代さんと神谷子書道との関係は結構前から続いているんです。母が店主をやっていた頃からのお付き合いでして。
本当に？
はい、本当に。
全然知らんかったね。
私は雅代さんと喫茶サミットに行ったこともあるのだよ。
私もあるよ。
ガーン、うそー。
いやこれ本当。
雅代さんサミットのスペシャルフルーツパフェお気に入りって言ってた。
今度から貴婦人のパフェと呼ぶことにしよう。
でも知り合いを6人たどれば大概の人にたどり着くって言うけど本当なのね。
ん？ 6 人？
例えば私がスージークワトロにたどり着こうとしたら、知り合い知り合いの知り合いっていう具合にたどっていけば6人目にはたどり着くってお話。
そんな世界規模で？不思議やね。
たった6人で？本当なの、ナタリアさん？
知り合いをたどる場合に条件はありますけど、確率的には十分可能ですよ。
へえ、不思議。この話題はここまでにしましょうか。これ以上は栗原さんのプライバシーに関わりますし。
それもそうね。
それがよろしいかと。
ありがとうございます、師匠、マスター。
栗原ファンとして当然よ。
では話題を戻しまして、栗原さんの脚本ですけど、全体のトーンがバラと貴婦人のものに似ているなと私は思うのですが、皆さんはどうです？
おお、ありがとうございます。上条さん、ナイスなご質問です。
上条さん、台本のトーンについて私もそう思います。どの人どの家庭にも起こりそうで、それでいて起こりそうにもない事件、バラと貴婦人独特のあの感じですね。
ああ、それそれ。琴音さん、言葉にするのが本当に上手です。
いえいえ、とんでもない。
起こりそうで起こりそうにないか。問いにはあの話全くの創作でもないように思うんやが、
栗原さんが以前映画ロケで別府を訪れていた時に、広島出身のタクシーの運転手さんから聞いたお話が元になっているそうです。
なるほど、それであのようなお話に。
元になっているということは実は何でしょうか？
お話自体は完全なるフィクションだそうです。
琴音さんの表現を借りるならば、実話のようでフィクションのようでって感じですか？ しかし描かれている恋愛事情など恋には妙に実はっぽかったんやが。
ああ、タツさんがそんな風に捉えているなんて。
なんか意外。
ほんとね、意外。
そう
藤沢くん、そろそろなのだよ。
おっと、ありがとうございます。ナタリアさん、皆さん、残念ながら時間が来てしまいました。上条さん、進行役をお戻しいたします。よろしくお願いします。
わかりました。では皆さん、話はつきませんが次へ進みましょう。リスナーの皆さん、いよいよお待ちかね、栗原雅代さん脚本のラジオドラマ花束にご用心の時間となりました。どうぞお楽しみください。
よかったら最後まで聞いてね。ドラマの中でリスナーの皆様へのお知らせが出てきます。
そうそう、それ大事
では CM を挟みまして、ラジオドラマスタートです。なお、スポンサーに了解を得まして、ドラマの途中で CM が挟まれることはありません。スポンサーの皆様、ご理解ありがとうございます。では今回の CM は白蓮さん、お願いいたします。
はい。この番組は皆さんの生活をサポートするトキワグループ、福岡の商店街の未来のため立ち上がった若きグループ、ザ・商店街チーム、生活にひとときの安らぎをの原酒造の提供でお送りしております。栗原雅代脚本ラジオドラマ花束にご用心。
木本さん、老人ホームの荒金です。早朝からすみません。
荒金さん、いつもお世話になっています。父に何か？
木本さん、昨夜から少し体調を崩していたんですが、明け方に呼吸困難に陥りまして。
え、呼吸困難ですか？
はい、急に。
昨日面会した時は元気だったのに。あの、それで今父は？
ホームが提携しております病院へ運びました。私もこれから向かいます。
わかりました、私もすぐ向かいます。それで病院というのは？
木本さん。
荒金さん、すみません。本当に
ホームでも酸素使ってみたんですがダメでしたので。
お手数おかけして。
いえ、とんでもないです。あ、このカメラは記録のためでして、場違いなものぶら下げててすみません。
場違いだなんて、そんな、どうか気にされないでください。
そう言っていただけると。あ、それからこれも。このテープレコーダーで音もなるべく記録しておきます。先ほどまでのお父さんの様子も音で残しておりますので。
音の記録までありがとうございます。
木本さんのご家族の方ですか？
はい、娘です。
こちらの診察室へご説明いたします。
診察室に入ると、医者は2枚のレントゲン写真をシャウカステンに貼り付けた。
急性の肺炎です。肺が両方ともこんなに白く写ってる。普通はこの辺りのようにくっきりと映らなければならないのですがね。
昨日は元気でしたのに。先生、肺炎ってこんなに急に起こるものなんでしょうか？
誤嚥によるケースも含めてご高齢の方にはよくあることです。
危ないのでしょうか？
はっきり言いまして。
これからどうすればよろしいですか？
木本さんの場合、南区のF 国立病院へ移した方がいいと思います。よろしいですか？
はい、先生のご判断にお任せいたします。
わかりました。ではすぐに手配します。お父 長様は救急車で運ばれますが、一緒に乗っていただけますか？
はい、もちろんです。
わかりました。では場所など詳しいことは看護婦からお聞きください。
私は荒金さんと二子と巫女と打ち合わせをした後、父に付き添って救急車に乗り込んだ。父と私を乗せた救急車が F 病院に着いたのは10分後だった。わずか10分とはいえ、呼吸困難な父には永遠に続く生き地獄に思えたことだろう。最初の数分はバタバタと苦しんでいたが、しばらくするといよいよ酸素が不足し始め、体力を使い果たしたのか、半ば気絶したような状態になった。荒金さんが言っていたが、父は先ほど病院へ運ばれた時、しんどいね、しんどいねと繰り返していたそうだ。しんどい、関西弁、父が関西弁。私は救急車の中でそんなことを思いながら、冷静に父を眺めている自分に驚いていた。父が運び込まれたのは呼吸器科の病棟だった。